それ全部中止だったでしょ。
なぜら百姓。はい、大輔です。
はい、佐藤氏です。
第90回のなぜら百姓、始めます。
はい。
じゃあ、早速今日はですね、メール来てましたんで、それをまず紹介して、
はい。
始めます。
はい。
じゃあメール読みます。
はい。
東京のラオさんからですね。
あ、のラオさんですね。久しぶりですね。
だいぶ久しぶりですね。いつから来てないのかな。もうだいぶ。
いつか、いつからかな。
9月ですね、最後。9月から、半年ぐらい経つのか。
ああ。
大輔さん、佐藤さん、そしてなじ友の皆さん、だいぶ遅いですが、明けましておめでとうございます。東京のラオです。しばらくメールはしていませんでしたが、配信は毎回欠かさず聞いていましたよ。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
実は11月末に次男が生まれまして、年末年始はバタバタでなかなか自分の時間が取れず、2月になっての新年のご挨拶をお許しください。ご丁寧ですね。
励ましておめでとうございます。
おめでとうございます。関東は立て続けに雪を降りました。我が家のガラス温室の天井のガラス4箇所が雪の重みで割れました。新潟の皆さんには笑われてしまいそうですが、慣れない雪かきで腰が悲鳴を上げ、コルセットを巻かないと農作業が痛みで辛いです。
なるほど。
そんな雪かきするほど東京降ったのかね。
降ったでしょうね。
あの程度だったら雪かきしなくても、まあ、向こうはしたのか。もしよかったら雪国ならではの農業の工夫や、雪かきなど天候の対策といったテーマでトークができましたらお願いします。今後とも楽しい配信を待ってます。では失礼します。ノラを。というわけで。
あ、ありがとうございます。
まあ、明けましておめでとうございます。ということで。で、まあ、雪国ならではの農業の工夫や雪かきなどの天候の対策といったテーマでトークができましたらということなんで、今日はこれをトークテーマにしていきますんで。
はい。
まあ、雪国、新潟ならでは。
新潟ならではね。
そんなにない気もするけど。まあ、そういう感じで行きましょう。
はい。
お願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、というわけで、
はい、
今日はさっき言った通り、雪国ならではの農業の工夫へ雪かきの天候の対策といったテーマで、トークできましたらお願いしますということで、
はい。
まあ、最近何ですか ?16 日 ?14 日
はいはいはい。
山梨とかね。
すごかったですね。
太平洋系の関東、北関東とかの方か。雪が。
雪の経験ない人にとってはね、脅威なんでしょうね。
ね。まあ、俺たちがしたら、なんでだって感じなんだけど。
そうだけど。まあ、でも今年、まあ、うちらのいる地域はね、
ほぼ雪なしっていう。
ほぼ雪なしですね。こんなに逆にそっち関東の方行っちゃったみたいな。
海じゃねえかっていうぐらいの、本当に。
本当に雪は残ってないし。
スタッドレスもいらなかったんじゃねえのかっていう。
ね
え。いらなかったよね。
いらなかったって言うと、いらなかったって言うと、ちょっと、それはちょっと。
まあ、2、3日ぐらいちょっとね、凍ってた時もあるけどね。
まあ、事故った時のことを考えれば、やっぱり、履いてた方が。
まあ、いいけどさ。
うん。
全く降ってないもんな、ほとんど。
うん。
雪降って仕事休みにもなったの2回ぐらいしかなかったし、
ね、そうだ、そんぐらいだね。うん。うん、
まあ、仕事的には
順調だね。
ったんだけどね。
順調。
まあ、その、今回のその北関東の雪の被害ですか。まぁちょっとこうニュースとかいろいろ今調べたんですけど、ハウス倒壊続発、今季は絶望、これなんて読むんだ、山梨の、何地域
、は
い、読めない。
山梨のね。
ぶどう被害深刻。
あ、ぶどうは。
はい。雪の重みでビニールハウスが倒壊する被害が相次いで確認された。ビニールが破れたり、パイプが曲がったりしているハウスのほか、ブドウ棚ごと倒壊した施設も。
そうだろうね。
棚ごとだからね。やっぱ向こうと棚を作るって違うかね。
やっぱりほら、雪が降らないから、それなりのやっぱり細いのとかさ、あんまり。
あの、支柱も。
釣り、うん、支柱もそんなに。
でも関東の方、あ、でもちょっとかな。
釣ってる線が細かったりするんじゃない？
そうなんかね。
うん。 いや、普通にうちらの場合は普通にしてるけど、もっと細いんじゃないの？だってコスト安くなるじゃん。
そうなのかね。
うん。
あ、一応ここは所有する、このハウス農家の、あ、ブドウ農家の人は、そのハウスで所有する4棟のうち、2棟が全壊、雪が降り始める前からボイラーを稼働させ、万全の融雪対策を取ったはずだが、自然の力には勝てなかった。
ボイラーは炊いてもダメだったんだ。
ハウス、同じ規模のハウス一棟を建てれば1000万円近い費用がかかる。人件費も含めてね。すげえハウスだね。
行ったあたりね、
うん。息子にあのハウスを残してやろうと思っていたんだけど、それも諦めるしかないと。
雪の保険とかってないのかね。
入ってなかったんじゃないの、そんなの。入ってるわけねえじゃん。
風とかってあるじゃん。
うん、
風で切れたりとかさ。
うん、
東海、に対して
そう。山梨だったらでも火事でもありそうだけどね。うん、新潟はないんだよね、火事ね。あんまり。共済。新潟。
あ、ハウスの？
ハウスはないんじゃないかな、多分。
ああ、そうかね。俺ハウス持ってないから分かんない、ね。
ぶどうって多分ないよ、共済。共済あるの梨だけじゃなかったかな。梨、あっても。
ぶどうもあるんじゃないの？
あるか。桃とぶどうと梨あるのかな。
うん、桃とぶどうと梨あるんじゃないかな。
他がないのかな。
他がない。
でもあんまないんだよね。
あんまないよ。産地になってないと。
そうそうそう。
産地登録されてないと。
で、すげえ細かい。まあいいや、それで。こんな山梨、これ山梨ね。で、他は、これは埼玉秩父。ビニールハウス東海、いちご農園が大打撃。
やっぱりハウスは、やっぱりね。
いちごは今旬だもんね。これから旬になっていく、だんだん。
いちごも値段上がるんじゃないの？
いや、だから野菜とかも今すぐ上がってんじゃん。中のイチゴは一晩で凍りつき売り物にならない。今週末約250人分のイチゴ狩りをすべてキャンセル。きついな、これはね。イチゴ苗や椎茸を育てるハウス約1400平方メートルも損壊。被害総額数億単位だって、こちらの農家さん。
綺麗なぁ。
これは観光農園ですね。二十歳の時にブドウ農園と立ち上げた自分の城。
城が崩れたのか。
深谷ですね。深谷ネギの。ネギの産地。ビニールハウス倒壊1627棟。1627棟だよ。
すごいね。
すげえほとんど。
すごい、ね。
133ヘクタール分。ほとんどでしょ。
すげえな、それ。
この、ビニールハウスを全部再構築するのにかかるお金は21億円だって。相当だね。
うん、相当ですね。
栃木農業被害70億円。雪では過去最大。栃木ってそんな雪降んないのかね。降んねえか。
そんな降らねえんじゃねえのかな。
あの人やっぱ長
山の方は降るのかね、あれは。
長野ぐらい。雪の重みで農業用ハウス潰れ、男性生き埋め、死亡確認、福島。福島はでももともと降るとこでしょ、南相馬の方は降んねえのか。
うん、そうだね。
そう、太平洋側
の方、ね。側の方は降らないんじゃない？
会津の方とかだと降るのか。
うん。
そんな感じかね。
すごい被害だね。
で、多分全体で400億円ぐらいの被害なんだよね、確かね。
これは。
うん。そんな感じで。いつもはね。なんか最近は新潟とかも台風とかね、いろいろ来てたけど。ちょっと他人事な感じなんだけどね。
まあね、まあ実際、目の当たりにすれば。
まあまあ、これはだいぶきつそうだけどね。
きついと思います
よ。Facebook とかでも見るとね。
うん。
かなり大変そう。
いや
というわけで、まあ、これを踏まえて、新潟雪国のならではの対策ということなんですけど、どうですかね。
そうですね。
俺たちは火事にいる。
まあ、よく見ると、今雪降らないとこの逆にならではで、ハウスをほら、連棟にしてるじゃん。連棟っていうのは連なって、もう、建ててるんだけど、そうするとすぐやられちゃうよね。
いや、結局、何が違うかってさ、対策も何も、俺たち、ビニールハウス剥がすじゃん、冬。
まあまあね。
うちもビニールハウス剥がす
し。まあ、剥がすしね。
で、これから貼るんだけどね。
うん。
まあ、野菜は貼ってるか。貼ってるとか貼ってる。
うん、野菜は貼ったり、花とかもやってるとこはあるし。
うん、まあ、あとなんかこう、ニュースとか見てるとさ、これかなり降ってんのに、何も雪かきとかしようと してないよね。
まあ、わからねっていうのは、感覚的にやっぱないんでしょうね。
俺たちだとある程度降って、そろそろやべえなと思って雪かき。
思ったら雪かき
するじゃん、仕事だし。まあ、それも仕事だけどさ。
うん。で、道具自体ないんじゃないの？
いや、そうそう。
持ってないんじゃない？
スコップがないんだよね。
ね。まあ、普通に、泥とかね、いじるスコップぐらいはあるだろうけど。
鉄のね。
うん。雪用のやつとかはないんじゃない？
多分ないんだろうな。
ホームセンターとかにも売ってないんじゃないの？
ああ、そっか、売ってないのかもな。
いや、わかんないけどね。まあ、あったとしても数少ないんじゃない？
まあ、あとな、まあ、よっぽど降ればやっぱり棚の雪とか下ろしたりね。
そうね、棚に積もった雪を下ろさないと。
北海道の人は割と下ろしてるのなんかやってる。こっちではそこまでは降んないからな。
そうだね、でも、うん。
あ、でも、
去年、一昨年。
あれだね。
は結構降った。
降って棚壊れてるとこあったね。
うん。
あれ雪か。
結構降った雪。
あ、やっぱそういう意味では、こっちはこっちで被害は出て
る
んだよね。
出てる。毎年多分あると思うよ。ね、何かしらはあると思うけど。
まあ、大きくはないけどね。
まあ、それなりの対策的なことはしてるっけね。それこそハウスで言えば、そのなんか、支柱立てたりしてるでしょ。
ああ。
一応、あの、機械とか置いとくハウスあんのよ。
うん。
そういうとこはもう支柱立てたりとか。
中に。向こうではやっぱり立ててないのかね。
立ててないんじゃない？ある程度もう雪想定しても立てちゃうからね、うん、ハウスもさ。
まあ、あと向こうの見るとやっぱりね、やっぱり除雪の、何、機械とかもないみたいだからね。降ったり降りっぱなし。
もう根本的に無理があったんじゃないでしょうね。まあ、
それは仕方ないよね。
対策自体も。
やっぱりね、そういう、何、想定してないわけだから、ね。
まあやろうと思えばもうビニール切って、もう雪溜まんないようにするとかね。うん、溜まってから切ってもしょうがないか。
まあ、こっちやったら、まあ、ある程度降ったら、まあ、勝手にね、除雪入ってくるしね。まあ、農道だったら、まあ、何自分たちで、機械出して、雪かきするしね。
でも、どこまで行ったらどうなるんだろうってのが、多分、想定できないんでしょうね。
まあ、そうだろうな。
まあ、大丈夫だろうっていうふうに思ったのか。
うん。だって、まあ、100何センチくらいでしょ。
すごいよね。
新潟でも、でも新潟の降るとか200だもんね。
うん。まあ、毎日雪かきしてるね、ほんとに仕事がね。雪かきじゃない、雪掘りって言ってたっけ？
まあ、やっぱり作りが違うんだよな、きっとな。だって、なんか向こうの方だとなんか体育館がぶっ壊れたとかね。
そうそう、建物自体、住宅とかも全部違うと思うし。
こっちはで、そのさっき野良さんがガラスのハウスが割れたとかってなったけど、こっちにもガラスのハウスあるとこあるからね。それはやっぱり厚みとかが違うんかな。
小説流してるとかね、小説パイプで。
あ、そうだね。こっちは小説パイプとかあるし、ね。
そんな設備もしてらんないしね、あんな一時のね。
あんなのね、まあ。こっちは冬になるの必ず使うからね。
でもほんと、どうなんかわかんねえよ、毎年。
小説パイプはでも新潟にしか、あれないんでしょ？
でもなんかほら、簡易的に設置できるでしょ？
ああ、そういうのね。
うん、
道路のさ。
まあ、道路はあれは、
あれですか、新潟にしか
ない。新潟っていうか雪降るとこじゃない、
ね。田中学園の近く。
そうなんだ。
あれ、北海道にねえよ、あれ。
あ、そう。
うん。田中学園の近
く。雪降るとこ
わからんけど。
雪降るとこはあるんじゃないの？ない。
いや、あれ確か新潟だけだよ、確か。確かね。ちゃうかな。
地下水からね。
あんま見たことない。北海道ねえからね。俺こっち来て初めて見たもん。なんだ俺と思って。すげえなと思って。大した雪降んねえのにと思って。
そうなんだけどね。
うん。
でもあるとない、あれがあるとないじゃ全然違うよ。
全然違うね。
全然違う。
あの全部あれ引いたらね。ほら、小説パイプ多分新潟しかない小説パイプ。
そうなの？俺それは知らなかった。
ね、多分ね、今調べてるんだけどさ。概要を。柿の長岡市の、
うん、
ちょっとこの装置は柿の種で知られる、新潟県長岡市の何屋製菓の創業者である今井幸三郎さんが、周囲には雪が積もっているにもかかわらず、地下水の滲み出している箇所にだけ雪がないことに目をつけ、考案した。
へぇ。
発祥の地は長岡市で、 ああ、でもやっぱあんなに長尾の県北部、山陰、北陸から東北の平野部で雪が多く降る比較的気温の高い地域でよく見られるだって。
やっぱあるじゃん。あ、
北海道とか山間部では低すぎるから、うん、水自体が凍ってしまうので、電気ヒーターや温水化を熱源とすることで融雪する。あ、そうか、こっちロードヒーティングないよね。
え？
ロードヒーティング。
ロードヒーティングは、まあ、わかんない。あるとこわかんない。
ないね。こっちはもうないね。見たことないよね。
うちの近所にはないね。
ああ。
多分、ね。
あ、ロードヒーティングは他でいっぱいあるの。
おー。
道路ね、温めてさ。
うん。
雪が。
溶ける
の？溶けるよ。
本当に。
そこだけ雪ないし、あと、あるとこには、雪、かきした道、雪を捨てる穴みたいなのがあって、多分、あそこに雪が溶けるなんて、なんかお湯が流れてさ。
おー。
それは大体、一軒家の家に大体あるんだよ。
へー。それはないね。
ないよね。
うん、まあ、こっちもともとそんな降らねえから、意外と俺わかんないかも。山手の人はすごいんだろうけどね、本当に。
そっか、そういうことか。
農業関係でね。とにかく屋根がとんがってるよね。雪国行くとね。
ああ、そうだね。
屋根がとんがって、住宅とかさ、
住んがそうそう。
とんがったり、もう絶対雪が落ちるようになって。潰れないようにね。
そうだね。でもこの小説っぽいのは長岡県、長岡の何あれ成果が
考案した。それ初めて聞いた俺。
これすごい、ね。
聞いてたかもしんないけど忘れたんかもしんないけど。
うん。
すごい新鮮。
すごいね。まあ、そんなに、ね、そんなにないんだよ、ね、
そんな対策というよりもそのベース、生活ベースにそういうのが行き届ってないからやっぱりね、厳しいよね多分。
そういうことだよね。
うん。
まあ、仕方ないっちゃ仕方ないよね。あ、どうも。
あ、じゃあ、はい、はい。
仕方ないんだもんね。
うん、仕方ないって言えばそれまでだけど、
うん、
仕方ねえよね。でも今後ほんとわかんないって。もう関東圏でも雪が降るかもしれない。逆転するかもしれないよ。
それはそれで嫌だね。
ねえ。
雪降ってほしいもん、俺だ、ど
う
しよ
う。もうそれをでもね、心しておいた方がいいよってことなんじゃないですか、うん、やっぱり。
まあ、今回あれだよね、新潟市とか長岡市がね、除雪で助けに行ってよね。
そうだろうね、
かっこいいね。いいことしたね。暇だしね。
こっちはほんと降ってないんだよね。ほんと降ってない。
どうすんだろうね。ちょっと除雪の、機械入れんの
かな？だって、ちらつく程度だもんね、雪なんて。ちらついて積もんねえで終わり。
うん。
だもんね。
いや、俺たち的には、向こうに降った雪、こっちに全部降ってくれてもいいよね。
うん、全然降ってくれても、降ってくれてもって言うと大変だけど。
降ってくんないとなんか寂しいんだよね、ほんと。
まあ確かに、それはあるね。
俺ずーっと雪降んねえかなと思ってたもん。
積もんねえと確かに。
ちょっと積もったんだけど、すぐ溶けちゃったから
ね。すぐ溶けちゃった。
うん、なんか、向こうの人にとってみたら何を言ってんのって言われそうだけど。
でも冬が来たっていう感じがしない。
そう感じがする
んですよ。こっちは対策してあるんでね。いずれも。
いずれもいいんだけど、ね、まあ、あと、まあ、それでまあ、
ね、
いろいろその調べてみたら山形でこの、何ですか。
そう、だから小説、なんだっけ。
雪対策ハンドブックみたいなのがちょっと出てきた
んで。何十ページ、60ページか70ページぐらいあるやつあるんですよね。
それに一応具体的に載ってるのも紹介いたしますと、まあ、果樹のその立ち木のね、
すいません。
木だったら、
うん、
まあ、枝に支柱を設置する。これ、こっちでもやってるよね。
こっちでもやってるし、その、梨棚でもやっぱりね。
ああ、そうだね。
もう全部支柱を、主要のところに全部入れといてるところもあるし、うんうんうん、地域によってはね、
うん、
昔被害があったところはやっぱり注意してますね。
あと、まあ、若木。まあ、これはまあ、あるか。まあ、雪囲いするやつもあるし。
ああ、雪囲いね。
あと、これもそうなのかな。野ネズミ被害の防止って、ネズミ被害が受けやすいらしいから、豪雪地、ね、雪期間が長い地域。
ああ。
たまに、苗木のところに、こうなんかプラスチックみたいなの根元にやって、被害防止させてるやつもあるよ。
そこまで豪雪地帯じゃないから、ちょっとね。
まあ、あと、まあね、これは防潮ネットね。
ああ、防潮ネットは、
向こうは張りっぱなしじゃん。
ああ。
こっちはもうね、必ず、設置したままにしないで、まとめてね。
うん。うちね、まとめてないとこがあったんだけどね。ボロボロになっちゃった。
そうなる。
なっちゃって。 あれはね、もったいないね。大変だね。後が大変。
面倒さがないでやんないんだ。
うん。
ちゅうか、もう貼らなくてもいいくらい、
ね。うん、俺もそう思うんだけどね。
先ドンってなるね。
うん。
あれでみんなやっていくからね。あ、そう。宿資材のたるみが出ないよう、マイカ線ハウスバンドなんで押さえておく。これって向こうはやんないのかな？こっちは必ずやってんじゃん。
やってるね。
マイカ線で。やんないのかな？
わからない。まあ、それ雪対策なんだ。マイカ線やるのって。
書いてるよ。まあ、あと、まあ、被覆資材を除去するでしょ？暴風ネット。暴風ネットは別に雪とか関係ない。そんなに、まあ、あと雪かき？作業は一人で行わず複数で行うこと？
あ、その安全対策ね。うん、雪のね。
できるだけ速やかに木や施設の雪下ろしを行う。やっぱこれが一番だと思うんだけどな。
うん。
うん。これだよ。やっぱり。
そうはね、やっぱりでも。
やっぱり結局雪かきしないとダメだからね。まあ、あとやっぱりビニールが剥がしてるってことだよ。
ビニールハウス。まあでもそこでね、もう栽培してる人がいるとなかなかできなくない？できるんだ。
何が？
やっぱ支柱を立てる。
あ、支柱を立てるもんのかな。
うん。やっぱ支柱立てた方がいい。
やっぱ作り違うのかな？融雪剤。
これから出荷しますよっていうのがあるところにね、潰れたなんつったらさ。
うん、ね、それ。
すげえ、最悪だよね。
あ、内張りカーテンを開放し、屋根面の融雪を促す。そんなに、やっぱり、ないよね。やっぱり積雪が、ハウスの方まで達し、早急に除雪が必要な状況。やっぱりこの時に雪かきしないとダメと思って
る。そうだ。
多分それをしなかったんだろうな。
うん、肩まで来て、そっから上上がれば、もう重たくなるからね。それで潰れちゃうよ、ね。
まあ、作りも違うんだろうけどさ。
まあ、パイプ細かったりね。
やっぱ雪かきしないとダメなんだ。
いやでもとにかく怖いってのは、でも、ね、被害に遭われた方は、ほんとそう思ってると思うよね。俺でもわかんないもんね。潰れたことないしさ。
雪ではないね。
ないよ。
雪かきはしたことある。
雪かきは俺何回もしたことあるから。
潰れそうで。
もう肩まで来たらもうすぐ下ろす。もう、雪をかく。
いや、やっぱり雪かきは時間かかるしね、大変だよね。
大変、もうすげえ、もう体力勝負だよね。
2時間くらいずっとしてたことある。
スノーダンプが活躍するよね、スノーダンプ。
汗かくしね。
うん。ママさんダンプだっけ？
じゃあ、スコップ買って雪かきしてください。ハウスの周りは。
うん。
それしかないです。まあ、あと、まあ、あと機械があればね、機械でできるんだろうけどね。
そう、機械があれば。
向こうはないかんね。
そうなんだよね。でも、こういう一時的なものって一番立ち悪いよね。
そうだよね。だって。
ね、常に降る、新潟みたいにね、
そういうことなん
だよね。常に降るとかだったら、なんかほら対策し、にそんなね、お金かけてもいいかなって思うけどさ、
そんな、そういうことなんだよ。
年にほんの一回きりっていうのはね、一回二回。
だから今年まあそうかったけど、じゃあ来年に対策するかどうかって話だもんね。
そう。まあ、そういう費用に関してはなんかちょっと補助しますよとかね、なんか。
かといって来年対策しといてね、もうずっと降らないで、もう。
だけそのいう、なんか、
その置いとくみたいな、
ね。予算的にもこの、なんかこうね、危険対策費みたいな、
うん、
雪の。
まあだからどっかでまあみんなが使える感じで置いとくのか。
もうかないね、ほんとどうなるんだろうな、気候が。わかんねえや。
まあ、それが県外とこう連携してね。
うん。
まあ、新潟とね。
そうだね。
まあ、ただそれで新潟の除雪が追いつかなくなるってことなんだよね。
除雪みんなそっち行ってしまった後に一気にこっちに降るっていう。うん、
それは
でも天気、ある程度予報できるっしょ。
うん。
まあ、そこの兼ね合いでなんか近まで行くんじゃないの、やっぱり。
ただ今回予想できなかったもんね。
ねえ、
そうだね。気象庁も。
まあ、そこまで降るとは思わなかったもん、
うん、雨になると思ってたのが雪になっちまったわけでね。どうすんだろうね。来年は、ま、降らないと思うけどな。
どうかね、わかんない。そればっかりはわかんない、ね。
でも来年降ったらやっぱ考えるよな。
来年降ったら考えるでしょ。
どうするかってなるよね。
建てたばっかりのまた、そのハウスが今度、また倒壊しちゃうみたいなことにさせないでしょ、それはさすがに。
いや、それもそうです、その、除雪の関係もさ、来年も降って、今年でも対策すんのかな、ある程度機械入れるかね、行政も。一台じゃ足んない。
足んねえんだよな、そうなんだ。
中途半端ね。
難しい。
やっぱり県外での連携かな。うん、これが一番いいのかな。
そうだね。
まあ、緊急になってる時に新潟とね、連携してやるとか。まあ、福島、新潟、山形。
こっちの平場の除雪機なんて空いてんだからね。うん。
富山、石川。その辺か。
降らなきゃ降らないし、こっちは本当に。
そんなに、だからそんなにね、だから長尾さんにが聞きたいと思ってたような対策はそんなにしてないっす。してないけど、もともと。
まあ、雪の恐ろしさを知ってるから、もう雪がちょっと降って、なんか危ないなと思うラインがやっぱりね、うん、あるから、それを、が来たらもうすぐ。
雪かき
する。
し、まあ、道路関係はまあ、ね、市とかは除雪してくれるし、
うん。
そんぐらいかね。
まあ、根本的にもハウスのパイプが太かったりとか、
うん。
ね。
その辺が俺はもう、多分まあそう作りが違うんだろうな。
も
う
作りも違うと思いますね。
まああとやっぱりハウス自体ね、まあ野菜の農家さんはずっと張ってるとこ張ってるけど、まあイチゴとかもねこっち張ってるけどね。
うん。
果樹に関してはみんな剥がしていくからね。
お
お。3月ぐらいになるとみんなハウス張りで忙しくなるわけ。
そうね。
どうすんだね。でも向こうの今回の被害。いやって農家さんは来年ハウスどうすんだろう、剥がすのかな。降りそうになって
からじゃん。もう剥がすも何も今なんてもうあれなんじゃない。
まあ
どう、
まあへこんじゃ
って。撤去する費用もすごいって言ってたじゃん。まあ担当100万ぐらいとか言って。まあ、10アルあたり100万円ぐらい。
無事になった、無事なハウスでビニールどうするかでもな。張りっぱなしにするかな来年も。じゃあまた壊れるかもしれないんだよ。降ったら。かといって降ってから剥がそうかっていうわけにいかないからね。
うん。
どっちかだね。
かといって、ね、寝てる間に降られてもね。うん、夜中に降って一気に積もって潰れましたなんていうのもね、切ないしね。まあそれはもう天気とにらめっこしながら。
賭けみたいなもんだよな、ね、
うん。
でも剥がしたらビニール代やっぱかかるからね。金がやっぱかかるわけだね。難しいな。
向こうのハウスとかはやってないか分かんないんだけど、ハウスってなんか共済とかってあんの？
いや、どうなんだろうね。
雪に、そういう雪に国じゃないところでさ。雪国のところだったらまだ分かるけど。
多分、ないんじゃない？設定されてないんじゃないの？
まあ、風害とかはね。
うん、風害とかさ、は、あるかもしんないけどさ。ないっしょ。
どうなんだろうね。
っていうか、あっても入ってないっしょ。
そうだよね。雪降らねえだろ、つって。総合、共済ってやつか。
うん。まあでも、さすがに今回の場合は国も考えるでしょ。うん。ただ全額ってわけにいかないからね。
うん。
やっぱりきついよね。そんなとこですかね。だから、ね、そんなに、対策は、してないと思うけど、してないというか、まあ。
してない。うん、まあ。
雪かきですよ。
雪かき。
そうです。
まあ、根本的な作りを変えれって言ってもちょっとね、厳しいところもあると思うので。
そうです。雪かきです。
とにかくそれだったらなおさら雪かきしないと。
うん。そんな感じですかね。
ハウスの肩に行く前にも雪かきした方がいいです。
うん、それちょっと早いんじゃない？
いやー、どうかな。降るなって時はね。
うん。
まあ、早めに取り除いておいた方がいいです。
まあ、ある程度降ってちょっと窓から見てね。あ、そろそろ花みたいな。
それこそもうそういうのは融雪システムを入れることですよね。どうにか。
金はかけらんないっしょ。
じゃあ潰してくださいよ。話になりますよ。そうじゃないとどうにもなんないよこれね。保険でもあるっしょ。ないのかな。
うん。お前それは詳しくない。
保険がなかったら最悪だよ。本当に最悪だよ。
いや入ってないでしょでも保険。
共済。
あ来年に向けてってこと？
いやだいたい今の。ハウスが潰れてさ、倒壊しちゃった農家さんとかさ、
入ってないでしょ。
それ最悪だよ。
だから最悪なんだって。
本当に、本当に最悪だよ。
だからもうやる気がなくなっちゃうよね。
やる気ところの、もうやる気もなくなるかもしれないけど。
資材も不足するよね、それもね。
そう、資材も不足する。だって、増税前だからさ、なおさらさ、うん、やっぱり厨房みたいな上がってきてたわけでしょ。
そうよ。
それにさらにこうなっちゃったら、やっぱまた新しく建てようっていう人もまたね、出てくるわけだからね。これはもう、大変ですよ。
保険関係。
部材が足りませんってなりますよ、これ。園芸施設共済の対象は、プラスチックハウス、ガラス室、雨よけ施設、多目的ネットハウス、何？ビニールハウス？どれ？あ、その内部で農作物を栽培するための暖房器具、暖房器など。まあ、施設の解体や廃材の撤去処分に利用する費用も対象となってますって書いてあるね。対象となる災害。風水害、氷害、雪害。やっぱ雪も入りますね。雪害、その他気象上の原因。地震噴火を含むらって。
地震噴火。
すごいね。災害、火災、破裂及び爆発、航空機の墜落及び接触。
航空機の墜落、すごい。
まあ、いろんなと、やっぱリスクを考えてるんだね、共済さんはね、うん。航空機からの物体の落下。物体の落下、なんか物落ちたとか、車両及び、積載物の衝突及び接触。病害虫、鳥獣害。病害、病虫害？ああ、病虫害ね。まあ雪もやっぱり入るみたいですね。でもまあ保証、まあ共済価格の8割。8割から、4割から6割の範囲内で選択して決めると。農家さんが。そのプランについてはね。なるほど。まあ一応でも入ってる方はまあ、でも全額出るわけじゃないんでね。
入ってないでしょ。
でも風とかもあるんだよ。風でほら切れちゃったとかさ。だいたい入ってるでしょ。普通入るでしょ。風ぐらい。
の情報はね、
風はおっかねえなっていうとこ入るでしょ。まあ、いろんなプランがあるんでしょうけど、まあ、でも雪をそれオプションで、雪とかがあったらね、入ってないかもね。
そういうことですよ。
ちょ、細かいの載ってなかったんでちょっとわかんないんですけど。
はい。今ですね、いろいろ話してなんか、いろいろみんな、二人で調べ出したんで。
そうだね、なんか気になることが。
出てきて、だから調べてからまだ、
そう。
また取り直すと、また始めるということで。
はい。
で、なんか調べたらいろいろ出てきて、何が出てきましたか？
ちょっとこれ群馬県のニュースなんですが、雪害のハウスなどの建て替えによる、農業共済の加入者が、の6割が未加入と。
そうです。さっき、
農業共済の加入者
が未加入。共済言ってた件で調べしたら、それは出てきて。6割がやっぱり未加入でした。
そうですね。俺入ってるもんだと思ってました
よ。みんな。
だって風とかもあるじゃん。
台風はあるからね。
入ってそう。台風とか
も。やっぱりでも、新潟もね、入ってない人いるもん。
あ、そうなんだ。
うちは入ってるんだけど、やっぱ、高いもんだって。
年
間で20、30万ぐらいだからね。まあ、被害が出れば元取れるけどね。
そういうこと。そういうことです。
それで何回か助かってるけど。
まあリスクはやっぱりつきもんなんで、自然の中ではね、
やっぱり必要
なのかなと。
6割が入ってないってこと？
入ってなかったみたいですね。
そうなると
ね、まあこの群馬県ではね、農業施設の被害は67億円ですね。それでなんか県農漁業災害対策特別措置条例の適用を求め決めているが、補助はハウスの片付け費用などに限られる。
ああ、そう。
今んところじゃないですかね。
今んところね。
今んところ。そうです
まあ俺もいろいろ調べて、まああと他にまあ何、既存の貸付融資資金の償還期間の延長とか。
借金ね。
うん。
借金してね。
公庫のセーフティーネット資金とか、まあ要は借金で、ね、結局ね、借金して、まあ、まあ融資がね、軽く融資をしてもらって。
まあ利息も。
まあちょっと低くしてもらって、償還期間も長くしてもらってとか。
それもきついよね、でもね。
結局借金のわけだもんね。
う
ん、
そうだよね。
まああと国が、まあその、補助してもらうからね、補助事業。復旧のために補助事業。国も事業費の3割を上限として助成する携帯育成支援事業というのもあるとか。
まあその県単位とかでもいろいろね、補助を頑張ってしていこう。まあそんな中で、まあ今回大雪で被害をね、もうすごい被害を受けた群馬、栃木、茨城3県の、幹部が21日、2月21日ですね、農林水産省を訪れて農家への支援や激甚災害への指定を要望したと。
もう、激甚災害。
激甚災害。
これなんかちょっと聞いたことある。どういうのなんですか？
どういうのはね、これも調べたんですね。
ちょっと説明できんの？
ウィキペディアで。
ウィキペディアさん。
うん。まあ、漢字が読めればなんとかできる、喋れるんで。
ちょっとダメじゃん。
激甚もちょっと読めなかったですからね、でしょ。いいですかね。激甚災害。じゃあ、ついて説明しますね。
はい。
はい。激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律ってのがあるらしいです。
うん。
やっぱそういう激甚災害っていう、どこの地域にして、するためには、まあ、どういうことがあるのかと。それで災害のうち、その規模ですね。まあ、今回で言えばその雪とかですよね。そういう規模が特に甚大であり、国民の生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体、まあ、言わんたっていうね、都道府県とか市町村ですよね。それで、および被害者に対する復興支援のために国が、通常を超える特別な援助を助成を行う目的とした法律だそうです。それで一般的には激甚災害法と。
法律としてある
ん
ね。
法律としてあるんですよ。そういうところに指定してくれと、さっきの、三県の幹部が言ったそうですね。農林水産省へ。まあ、これは行かないといけない事態なんでしょうね、やっぱりね。そう、6割が未加入で、相当、やっぱ金がひどいっすよ、これ。これ相当大変ですよ。ほんと、商売投げちゃいますよ、これ、多分。
いや、それが問題、多分ね、やる気がなくなっちゃうよね。
それこそね、この、何？国民の生活に著しい影響を与えるますね、これね。
まあ、
この大雪はね。
全部補助してもらえるなんていうことは間違いなくないわけだから。
今言ってるのだって農業被害だけですからね。
うん、そうだね。農業以外でも効果に必要なところがあるわけです。
本当に多分これはそれこれはもう、激甚災害地域ということで。
だからそうだね。ある程度若ければまたちょっとハウス借金して建て直す。でもいいかっていう人もいるかもしれないけどね。50、60代でね。
そうだね。
人は、やっぱり、これを機に、やめるかっていう人も
い
る。
そう、まあ、いろんな選択があると思いますけど、とにかく、まあ、金稼ぐしかないですね。
そりゃそうです。
とにかく。生きていくしかないです。
まあ、ハウスいらないものに変えていくかね。
そうですよね。
そうなるね。
もうなんかもう考えただけで切ないわ。
前橋市の大名公園付近では新築間もないビニールハウスが倒壊する被害が起きた。新築間もないのかな。県は補助率をより高めた復旧支援制度の新設や露地栽培への転向を促すし、施策の拡充も検討している。
そうだよね。そうなるでしょうね。全部は一気に立て直せるだけのね、補助できないみたいな形が多そうですからね。
深刻な打撃を受けて廃業を検討する農家も少なくないためだ。 いやーっていう感じですよ。
とにかく大変なことが起きたってことですね。
うん。
とにかく。
まあでも俺たちのところも、おっとしぐらいにね、水害で。
水害ね、ありましたね。
ハウスやったなとか全部流されたからね。まあ、川沿いのとこだけでね。
まあ規模がね、
規模はちょっと
違うけど、ね、ちっちゃいからね。
まああれが全規模だったら大変なことになったけど。
大変ですよ。なんかもう。
まあ東日本大震災でまあそれはあったけどね。
ね
まあ実際にあの辺の人ではやっぱり県外来て、新たに始める人もいたり、やっぱり辞める人がいたりだもんね。まあ辞める人が多いよね。
なんか改めて調べるとやっぱ大変なんだなって。
やっぱり一言ではないね。
一言ではないです、これは。
誰で雪降ってほしいんだって
言うんですか。言ってたらほんとね、刺されるよ、多分。ほ
ん
とに。
でも俺たちからしたらでもそうなんだよな。
まあ、もう、ね、激甚災害なんですよ、もう。とにかく。
そういうことだよね。
まさかですもんね、ほんとあんな降ると思わなかったし。
うん、
まあこんなブルーな話よりも前向きなね、で終わりたいですよね。とにかく。とにかく。
これからまあどういうことになっていくのか、
うん。
様子を伺いながら、またね。
そうですね。
情報提供ができればっていう感じで。まあこの野良さんの、一部になるだろう農業の工夫を得るきっかけなど天候の対策といったものは、まあ、そんなになかったんですけど。
そうですね。少し今雪かきとか、と柱立てるとか。
そうですね。
まあ、根本的に作りが違うとかっていう話になって。
はい、まああとはまあ、そういう、これからどうなっていくかみたいな話になりましたけど。まあこんな感じでいいんじゃないですか。
まあでもね、ちょっとさっき調べたのでね、まあ話長くかもしれない。
まだあるんですか。
いや、雪の害ばっかじゃなくて、雪を利用したものもあるってことです。
ああ。
逆に。
なるほどね。
うん。逆説的に。雪室とかね。まあ、それは詳しく調べてないんですけど。まあ、害は害で大変ですけどね。それを利用するっていう雪国のなんか知恵があるらしいですよ。
ああ、そうだ。雪室もそうよね。
うん。なんかそこら辺今度やりますか、じゃあ。
雪下人参とか。
なんかありますよね。雪国ならではの何か。
美味しいね。
うん。
野菜もあるしね。
うん。
だからまあ、こっち、まあ、こっちの人だったら、まあ、ね、雪の中からキャベツ掘ったりするからね。
うん、そう、雪下キャベツ。
すげえ、俺たちは想像できない。
想像できないけどね。
寒そう、どこにあるか分かんねえじゃんと思うけど。
まあ、そんなことが気になったとこかな。
なるほどね。
うん。
まあ、まだちょっとあれだけど、まあ、こっちはね、ちょっとぐらい降っても剪定とかするしね、向こうの、フェイスブックとか見ると、ちょっと雪降っただけで宣伝できないみたいな、
ね。いや、まあ、そういう風になるんでしょうね、やっぱり、ね。
まあ、まあ、そう、向こうに、の人は向こうの人の生活。
もうずっと生活してきてるからね、それはもう、
まあ。あれなんだけどね。
全然違うと思うんで。うん。
やっぱそういう土地の違いがあるね。
うん。それはかなりありますね。
じゃあ、今日はここまでです。
そうですね。はい、なんか、まあ、ちょっと物足りなが
ら聞く
かもしれないけど。
農業と雪の話。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。